And one of the highlights was, for me anyway, that I got to meet the author of this book that I read quite recently. And the author is Genyeki no BA の
パイロットの
747のパイロットのね、ジャンボ機のパイロットのマーク・バンホーナカーさん。
ちょっとお名
ちょっ
前
とね、
の発音が
オランダ系の名前でよくわかんないで
よ
す。
く
ま
わ
あ、
からない。
マークなんですけ
マー
ど。
ク、多分ヴァンホーナカー
かな？
かな。
スカイファーリング、A Journey with a Pilot っていう本なんですけど、もうすごい大きい本でね、たまたま私、今年の初めの方に、オーストラリアに仕事で行ってて、まあ仕事とちょっと遊びで行ってたんですけど、帰りの、乗り継ぎの、をドバイでして、ドバイ空港で、その時、最後の方、父が合流したので、家族も。父が読んだニュースペーパーの書評に載ってたんですね、スカイファイリングの、レビューが。それすごい面白そうだったから、帰って、速攻オーダーしたら、すごい、なんと、すごく大きなハードバッグだったんですけど、
単行本なんですよ、
単
ま
行
だ。
本で、単行本なんで買ったの、いつぐらいだろうと思ったんだけど、すごいあっという間に読んじゃって、It was just such an enjoyable read. If you love airplanes, you have to read it. 現役のパイロットさん書いてるから、It's just got that right mix of the realistic daily life of a pilot. It's not all,
It's not just a sanitized view of flying.
No, but equally, he's in it because he loves
Yeah,
it.
he's in it for the love of flying.
And it just brings home so many things. And if you are a frequent flyer, I think there's so many things that you can identify with. But one of the most interesting things that came out of the book for me was being a pilot. He was talking about time differences and people become very accustomed with how to deal with time differences and the jet lag.
時差とか
で
ね。
さ、の、あの、it comes with a job, obviously. They develop their own ways of dealing with it. They have all sort of tools. So actually, he was saying jet lag doesn't pose a lot of problems. But what he has always felt, and he has come up with of his own terminology to describe this feeling, he's just very acutely aware of place displacement. This is his word. 時差じゃなくて場所差みたいな。
時差だね。
地
地っ
の
て、
差。
地球の地と書
そう。
いて。
時差はもう問題ない。問題ないわけじゃないけど、もう
It's irrelevant.
どうにかなるんだけど、this is the feeling that he was explaining how one day, any working day, he'll wake up in London somewhere where he lives, he travels into Heathrow, he does his usual, goes through the motions, gets on the plane, and then flies somewhere, stays somewhere completely different, wherever, India, China, for 2 days intensively, and then before he knows it, he's on the plane home again. And then somewhere over Russia, there's a point where he's thinking back at the 2 days he spent in China, and then even further back to when he just left his home, maybe 3 days earlier, and he's thinking, that couldn't have been 3 days. Like, how is it that I was at home 3 days ago, and now I'm here, having spent 2 days in another country, and how am I here? って思うような、その不思議な感覚をもう何も説明する言葉がないんだけど、it's place displacement って言ってて、he said, you don't actually have to be on the plane to feel that. If it's a very long enough train journey, you could feel that too. But in this day and age, it's rare for you to feel that place
But
displacement until you have a long haul
being on a
flight like
plane, getting on
that.
a plane and getting somewhere different, I mean, that's how it manifests,
Yeah,
isn't it?
and I
It's
totally
literal.
identify with it so much. And he was saying one of his hobbies is to go hiking. So he'll take his pair of trainers wherever he goes. So let's, for example, he went to South Africa at one point and then spent very little time that he has there with his colleagues hiking up this mountain or this hill or whatever it was. And then he came home to England and he went home. And then he was washing his trainers because it got dirty in the hike. And then he was thinking, as he was washing off this mud, he was thinking, this South African mud never thought it would travel however many miles and get washed down the sink in London. Do you know what I mean? And 私いつもそう思うもん。
ま
なんか、
さかこんな土がね、
そう、ロンドンに来る
地球
とは思わ
の
なかっただ
裏
ろう
側
なっ
に
て。
来ちゃうとは土も思ってなかっただ
そう。
ろう
私
ね。
いつも日本でさ、最後コンビニとかで買うシュークリームとかさ、 買ってきて、家で食べてパッケージングリサイクルするときに、うん、まさかロンドンでリサイクルされるとは思ってなかっただろうなって。
お前もまさかこんなところに来ちまうとは思ってなかっただろう
ね。で、逆は私帰りで、ロンドンで飛行機乗るときに最後の最後でさ、なんかブーツとかでさ、買った水のパッケージングを日本で捨てるときもさ、うん、まさか東京でゴミに出せられるとは思わなかっただろうなとか、いつも思うんだよね。
君も、お主も数奇な運
命を。そうそう、ほんとそんな感じで。うん、place displacement わかるわ、すごい思って。
でもこの人が、この、うん、あの著者がブースを出してたんだよね。
あ、そう、来てたんですよ。この本のね。
BA のオープンデーにブースを出してて、うん、その本の、プロモーションでブースを出してて。
そう、来てて、私、もしかしたら会えるかなと思って。
で、持ってたんだよね、自分の持ってる、
そう。だからサインしてくれて。
うん、てそう、で、私、シスターが行くときに、もう絶対その、パイロット帽被らせてくださいっていいなとかって言って。
うん。被らせてもらった。
うん。心よく。
よく
そう。サインしていただいて、ね。
スチュアーデスのコスプレもしたんだけど、こっちの方がずっとか。私は良かったな、ね。
サインしてもらって。そう。to sister へ。see you on boards って書いてある。
そう。今、現役のね、パイロットさんなので、うん、で、同じルートとか飛んでるわけじゃないから、747乗る機会があれば、うん、彼が操縦している飛行機の可能性は十分にあるわけで。
なんかね、じゃあ、機内で会いましょうって書いてあるんですよ。そのサインしてくれて。
この方ね、日本ルートもすごいよく飛んでて、結構自分の原点になるようなルートらしいので、その、描写がすごくあって、うん、なんかね、すごいんですよね。
若い頃、日本に行かれ
て。そうなの、そうなの。それでね、一番最初の方にね、読み始めが、日本のロンドン成田間のフライトの描写があって、なんかすごい感動するんだよね。やっぱりフライトルートっていうのはエアラインにもよると思うから、私が一番なんか慣れ親しんでるのは、どこの他のエアラインのどれでもない、ブリティッシュエアウェイズが飛ぶ、ヒスロ成田間っていうのは、
しかも747じゃない？747
はもう飛んでない。
飛んでないの？
ジャンボ飛んでない、今このルート。だから最近はトリプルセブンが多いんだけど、でもいいんだけど、オタクっぽくなるから。ね、ロンドンからほんとパリの方飛んで、それで割とすぐ、スカンジナビアの方行くんだよね、BA は。
うん、すぐ上に
上がる。すぐ、ノルウェー、フィンランドの方行って、それでもうずっとユーラシア大陸飛んで、それで、モンゴルのあたりから、なんかロシアのカムチャッカとかああいうところ飛んで、うん、ハルビンとか出てきて、うん、それで新潟から東京に入るのがすごくお約束の、ね、うん、ルートで、まあ、ハルビン越えたあたりから日本が見えてきたなって感じだよね。うん、そこら辺で電気もつく気がするし。
なんかね、you spend about 10 hours over Russia thinking, are we there yet?
Are we there yet? Are we there yet? で、これが面白いのがさ、私の帰国の体験っていうのはもう、やっぱりこのフライトとニコイチで、もう長い長い消灯時間のがあって、それでまた電気がついて朝ごはんが、
うん、
出てきて、朝ごはん食べ終わったらあと2時間半ぐらいで着陸なんだよね。
うん、
朝ごはん食べてる時が、長かったショート時間が終わって、いきなり天気良くなってさ、光が入り込んできてさ、あ、もうそろそろだっていうワクワク感とすごい一体なのね。自分の中ではもうそういう記憶と繋がってるから、で、ああいう時にこう、聞いてた音楽とかすごい記憶に残ってるし、今でもあそこになるとすごいワクワクするのね。ショートが終わると。まあ、出張でもワクワクしちゃうの。それでなんか思ったんだけど、でも違うルートを飛ぶこともあるんだよね。フィンランドの時とかは違ったもんね。
違った。
フィンエアの時は。
ね、韓国
から、九州あたりから日本に入ったよね。うん、
やっぱり全然景色違った。
違ったよね、うん。だからすごいびっくりしちゃって。それで、そうそう。で、私日本の大学行ってた時に同じ帰国子女仲間の、アメリカとかのね、帰国子女仲間と話してたら、みんなこう飛行機の中での感情とかは一緒なんだけど、アメリカからは当たり前だけど、帰国するときのフライトルートって、ほぼずっと海の上なんだって、
うん、
当たり前だよね。
Because it's transatlantic.
Yeah.
Yeah. You're over the sea.
I think. Yeah, it's completely transatlantic. So there's no like real waypoints to reference how far you've come. Like, it's not like, ooh, there's Hawaii. Yeah, like, you can't really see islands like that. So it's a similar but a completely different experience.
Yeah, so you don't have as many geographic pointers
references. Yeah,
whereas we're like, okay, Scandinavia, and then a bit over, and then Russia, 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 Russia.
Yeah.
Not that we have many points.
No, but it's fascinating. And,
でも、この人さ、このタイトルがさ、Skyfaring ってまた面白い言葉だよね。なんか、普通 Seafaring っていうね、航海する。航海する。海を航海するね。まあだから航空するっていうの Skyfaring で、なんかね、I've not read this book yet. So I've only literally read the cover. なんだけど、He describes himself as an airline pilot and flight romantic.
Yeah.
Which I think he is. なんかちょっとパラパラって読んだらさ、あの飛行そのものにすごいロマンを感じてる風があったから、
absolutely.
He is definitely a flight romantic. You know, and he talks about the poetry of physics, which was something I really felt having gone to that British Airways Open Day. 特にそのロールスロイスとかのエンジンとかを見てると、思ったよね、あのさ、エンジンってさ、綺麗だなって。エンジンってこの構造美があるなって
構造美造形美全部あると思う、
なんかはあ、すごい綺麗っていうのをすごく感じて、物理の美ってあるんだなって思って、飛行機に乗ってると being a human being in this massive mechanism of a machine、 そういうのをすごく実感するんだろうなと思って、
そうね、
being a person controlling all theseそのメカ的な部分から、yeah. ああ自分が今この物理の法則にちょっと組み込まれてるっていうのがすごく実感する機会が多いんだろうなって。
すごいね、そういうテクニカルなことも書いてあるところもあって、like for example he talks about how there are different measurements of speed or velocity、obviously as a reference in the cockpit you need to know how fast you're going, but there's actually no one measurement ofspeed that everyone can talk about, because velocity is all relative. So you can have
相対的だから。
So you can have ground speed, which is obviously speed as against the ground that you're flying over.
それは何、地上のスピードってこと？
うん、よく出てくると思うんだよね。スクリーンで見てると、スカイマップとか、ground speed. And then you have, oh gosh, I forget, what speed?You have a different speed, different type of speed as opposed to ground speed. So you have about three or four different measurements of speed.And you kind of take all of those into account and kind of come at an estimate, the best estimate, the guesstimate, basically. But that, at the end of the day, is a complete estimate. And everyone who's flying a plane knows that their speed is a complete estimate.
超推測なの。時速何キロですか？かっこめっちゃ推測みた
い。そのスピードを知り得る術はないんだって。もう絶対的なスピード。だけどこんなに飛行機ぶつかってないし、そういうのがさ、なんかもう、すごいなーって、ほんと簡単しちゃうよね、
よくそんなさ、解明されてない状況で。
そう、とりあえず飛んでみようって。
航空テクニックがここまで進化した中で、よくまだそんな根本的なことが解明されてないんだなっていう。
そう。なんかね、物理の説理、もうやっぱりほんと突き詰めていくと、
なんか別に
フィロソフィカルになるよねって話。
そうだよね、すごいなんかある意味精神論入
ってきちゃう。スピードって何っていう、ね。
スピードとは何かねみたいな話だよね。定義づける前に、じゃあ聞くがスピードって何かねみたいな。そんな感じなんだよね。
そういうことを考えてると、本当に初めて空に、ね、挑戦した人とかに、もう大リスペクトだって言ってた。
そうだね、
当たり前だけど。
でもさ、航海とか、海、あの、船とか飛行機に共通して言えるのは、常にその、未知の領域にこう、食い込んでいく、その、冒険心みたいなのと、全く、切り離せないっていうところだよね。There's always that element of challenging the unknown. And you're constantly challenging the, you know, the boundaries of physics as well. You never know if man has ever flown so high or at such a speed or, you know, gone so far. だから、そこがまたある意味ロマンなんだよね。
本当、本当。
飛ぶっていうことに対してのロマン。その poetry of physics っていうのはなんかすごくしっくりくる言葉だと思うんだけど、なんかね、私さっきも言ったように読んでないんだけど、ね、ここが好き。こうやっていろいろ、あの、テイクオフ前の、あの、プロセスを一つずつ段階を踏んでって、で、最後に、As if we had only pulled out of a driveway, I turned right towards Tokyo って書いてある。なんか、
そうなの。
そもそも、あの、普通になんかまるで、家から車を出すかのように、右折して東京に向かったっていう話なんですけど、ああ、もう飛行機を操縦してる人にとっては、 もう国もただ単に右折左折の問題なんだな、みたいな。あ、もう右、このまま右行ったら東京っていう。
そう。う
ん、なんかこう、いろいろ考えるけど、there is this literal point at which you say, okay, I'm turning right and I'm going to Tokyo.
実際旋回するしね。
うん、するする。
ロンドンから飛ぶと、右折かどうか知らないけど。でもね、彼も言ってたけど、いろんな国に飛んで、で、その国が自分の、あの地元だっていうキャビンクルーとかがいるときは、うん、みんなやっぱりね、自分の地元に帰るときはね、パイロット、コックピットに来て、着陸を見たがるんだって。やっぱり上空から見る自分のホームはね、うん、また別らしくて。
別格なのかね。
別格で。で、やっぱり自分の知人とかが知ってたり、自分が何かしらコネクションがあるところの、のアプローチっていうのは、やっぱりね、もうや、もはやただの地図じゃなくて、やっぱりもっと意味を持ったもので、うん、面白いって言ってたし。
うん、それ、いわゆる、あの、サイコジョグラフィーってやつですね。
そう、そう、その言葉出てきた。
本当に私これ、この間ね、バービカンでね、サイコジョグラフィーっていうエキシビションやってて、友達とこれ行こうねって言ってたね。
あ、そうなんだ。
サイコジョグラフィーオブロンドンだったかな。
そう。
要するに、あの、
心理地理。
地理。
心地理
心地理。心。心理と、あの、地理。
でしょ
心理の。
心理学と地理学でしょ、
う
ん、
そう
新地理だよ。なんかエビ地理みたい。
まあ、要するに、地理にもう、あの、うん、
精神が。エレメントがあるってことね。
うん、かぶさっちゃってる状況、ね。
そうそうそう、そう。ほんとそう。
心の風景だよね、地理は。
そう。いいね、うん、ポエティックだね。
そう。絶対死んでるより、心の風景。物理がもう、あの、心情をそのまま、ね、投影しちゃってるってことよね、物理の方にね、心情を。
そう、うん。そう言ってたね。
じゃあさ、あの、パイロットっていうのはさ、もうあの、国をさ、視認できるんだろうね、上空から。
あ、そうそう、ね、もう全然ね、そう言ってたよ。もうすぐわかるって。
うん。じゃあ、しばらく飛んで、あ、おはよう東京みたいな、
ね。そう、ほんとほんとほんと、ほんとそう言ってたしね。あとやっぱり上から見るとね、どこが綺麗かみたいなのはいろいろ聞かれて、うん、あの、フェイブレットはどれかって言えないとは言ってたけど、グリーンランド上空はほんと綺麗らしいね。すごい見てみたい。
何が？あの、
上からの景色、見た目の景色がすごい綺麗だって言ってたし、あとなんか、あの、タイムゾーンによっては、もう今、この瞬間が最高に綺麗ですっていう日あるじゃん。もう、この1秒前でも1秒後でもなく、うん、今これですこれっていう、その夕日の状態が5時間続く。夕日をもう追いかけて追いかけて追いかけて、でも自分も動いてるから5時間夕日。
が続く。
そうです。バイザー下げててももう眩しくてやってられない時とかすごいあるらしくて。あと流れ星とかももう本当に主要茶飯事だから、もうもはや驚かないとか、うん、もうなんかね、いいよね。これが仕事って素晴らしいよね。
ある意味それにロマンを感じる人じゃないと、ねえ。
やらないよね、
もったいないよね。もったいないと思う。
でもやっぱりね、船にも通ずることがすごくあってね。
アシスタちょっと船。
船にも、まあうちの事務所、船とか結構強いのもあって、航空訴訟とか、まあちょっと訴訟の話はいいんですけど、船舶訴訟とか。
いいから、船舶訴訟はいいから。
やってたり
するんですけど。船のロマンの
話。そう。
でも船も、ロマンないじゃん、訴訟。
船も飛行機も本当ロマンがあって、で、お互い感じてるみたいで、やっぱりね、なんもない、だらっぴろい海の上をずっとフライトしてる時も、うん、下見ると、カーゴ船とかのライトがあったりとかして、ああ、お互い頑張ってるなって、うん。あの、シンガポールとか、やっぱりね、すごい綺麗だって言ってたし、私もシンガポール行ったんだけど、カーゴ船が止まってる方の港、すごい綺麗なんだよね、うん。またちょっと違う天気の付き方で、
うん。でもさ、飛行機のことをさ、シップって言うじゃん。
言う、あのね、ターミノロジーはすごいシェアされてて、うん、もうスターボードサイドとかさ。
そうだね。あの、そういう用語がね、共通してて。
だから船も。船も C だし。
そうだよね。あの、うん、英語ではね、vessel ってちょっと日本語わかんないんですけど。
なんか vessel ってこう。
うん。こういうな、こう何かをこう詰める。
包み込んでる。
内包するものなんですけど。その vessel は、船でも飛行機でも、あの、女性なんですよね。だから。処女公開とかね、
言うし。日本語でも言うね。うん、
日本語でも言う、うん。あれ、日本語でもじゃあ、あ、言うね。日本語も母船だから、母船とか言うから、割と女性のイメージなのかもしれない。そうだね。英語では全部ね、船も飛行機も C ですけどね。
そうそうそう。
うん。
なんかね、で、この人が言ってて面白かったのは、あの、ある時747を飛んでて、もう使われてないけど、昔は飛行機の中でもコックピットでもタバコを吸えた時の名残で、
うん、
まだついてたりするんだって、この、あの、 腕置きの、肘置きのところに、
うん、
あの、ちっちゃい灰皿、
うん、ある。たまにあるよ。
たまに
古い飛行機
あるじゃない、うん、そこをなんかね、つまなくなってペコって開けたら、ハローキティのシールが貼ってあって、誰だこんなとこにハローキティのシール入れたのって思ったんだけど、まあ、ハローキティだし、多分日本ルート飛んだ時に誰かが入れたのかなと思って、うん、それを発見して以来、でも、取らなかったんだって別に。うん、それ発見して以来。
あ、何未使用のシール？
あ、いやいや、なんかシールがペタって貼ってあったんだって。で、それ以来、なんかたまに、あの、コックピットにいるときに、まあ、あの、暇なときとか、たまに思いついたように、またペコって開けてみて、シールあるかなって思って見てるんだって。うん、まあ、同じさ、そのシップに乗るかどうかってわかんないじゃん。
え、ちょっと待って、コックピットの中にシール。
コックピットの中の灰皿の中にシールが貼ってあったの、そう。
え、そうなの？
って言ってた。
誰それ、
あ、今回もまたこのシップだったんだ、とか。
へ
ー。でもね、私びっくりしたのが、コックピットの、あの、クルー、
うん、
パイロットとコーパイと、
うん、
あの、まあ、オフィサーとかいて、キャビンクルーもみんなそうだけど、みんなあれチームで働いてるって、みんな思ってると思うんだけど、
うん、
ほとんど一期一会の世界なんだって。もう二度と同じクルーですることはないみたいな。これはちょっとエアラインスペシフィックかもしれないけど、その JAL とかどうかは知らないんだけど、まあ、BA ではそう言ってて、で、またたまに同じ時になった時に、あれ、ああ、またお会いしましたね、みたいな。前はいつでしたかね、5年前の、ジョハネスブルグ戦でしたか、戦じゃない、ジョハネスブルグフライトでしたかねみたいな、そうだった気もしますけどね、みたいな。
じゃあもうプロジェクトチームなんだね。
そうなんだよ、プロジェクトバイプロジェクトみたいな感じで。そう、but seriously, it's just, it's fascinating, and I would recommend everyone read it if you're remotely interested in aviation and flying.
この飛行機の航空業界の、あの、なんて言うんだろう、指揮系統みたいなのを、うん、医療の現場に持ち込もうっていうのをね、最近やってて、なんかね、あ、まあ、航空業界っていうのは常にその何かこう事故だとかがあって、うん、その後にも法律とかが改正されたり、
そう、事故ありきの、う
ん、常に事故の
リファインメントなんだよね。
事故の歴史ありきの、あの、今までの、あの、
改善があ
るので、その度に良くなってきてるんだけれど、その背景には常にその部分が激しく問われた事故っていうのがあるんだけれども、うん、今、それを受けて、あの、なんて言って、なんとかっていうね、システム、I can't remember off the top of my head だけど、なんかそういうシステムがあるんだよね、航空業界で。その指揮系統がものすごくはっきりしていて。
指揮系統はっきりしていて、自分、パイロットがやることを常に、うん、あの、こうしてる人がいる、
うん。そうそうそう。あと、その、例えば、コーパイみたいなポジションにいる人が、そういう、あの、ジュニアの人がシニアの指揮権をチャレンジできるんだよね、うん、確か。できるかできないかじゃなくて、間違ってると思ったらそれをとにかく言うっていうのをなんか徹底してるって聞いたことがあるんですけど、それをなんか手術室とかの医療の現場に、あの、応用できないかみたいなので、うん、パイロットがなんかね、お医者さんに指示してるね、
トレーニングの一環でね。
研修、そうそう、研修。
この執刀医がこれをしろって言ったけど、うん、
違ってると思ったら、
うんって思うことは、この時点で言わなきゃいけないみたいな。
そう、あの、その判断を、にチャレンジできる環境みたいなのをね、あの、作るっていうような感じだったと思うんですけど、うんうんうん、なんかね、面白いなと思って、航空業界また全然別の起きてとかあると思うんですけど。
あるし、もうやっぱり9/11以降、
うん、
もう9/11以降、エビエーションはもう、様変わりしたからね。
うん、
本当に。いろいろ。
本当にね。もうコックピットに子供とかをね、連れてきたりするのもダメらしいし。ね、
うん、
ね。そうだね。あとなんかさ、あれがあるんじゃなかったっけ？ Point of no return とかがあるんだよね。飛行。
ある。
なんだっけ、その、もうここを過ぎたら、帰れない。戻れない。
戻れない。
うん。かもいろいろ言ってたよね。なんかあれでしょ？スーパーで。
そう、なんか、何万フィートか、ごめん、何千フィートか分かんないけど、何千どころじゃないね。もっと近いところで、
あの、
なんて言うんだっけ。もう降りるか降りないか。このまま着陸を続行するかしないか。
え、離陸の話じゃないの、あれ。
離陸もそうだけど、だいたい着陸の話。で、段階があって、あの、声が言うんだって。
うん。
何フィートって言って、
うん、カウントダウン
して。カウントダウンをしてて、で、でも、この、ポイントを過ぎたところで、目視できる、ランウェイの、長さが十分かどうかを決めなきゃいけない時があって、
うん。
セーフに着陸できるかどうかを決めなきゃいけないとこがあって、at the end of the day is visual. で、それが見えてなかったら、you just have to go around. So, redo the landing、process again. で、その時に、その最後の、今決めなきゃいけないよっていう時に、何フィート、何フィート、何フィートを decide って言うんだって。
システム音声が言うの。
システム音声が言うの。
decide
って言うの。そう、decide って言うから。
何そのプレッシャーとか。
そう、まあ、別に普通の日曜3時なことなんだけど、たまにマークはなんかスーパーとかでなんか選べなかった時とか、何か決めなきゃいけない時、日常生活でもう頭の中で、うん、その音声さんが decide って言ってるって言ってた。
音声さんってテレビじゃないんだ。
あ、ごめん。あ、じゃあ何の音声が。
トマトにしようかな、キュウリにしようかな、decide。
そうそうそうそうそう。
職業病だね、それ。
ほんとね。
そっか。
うん、スパスナイツ
ね。はい、またね、ブログにアップする。いや、これ。
なので。軽くレビューを。
軽いレビューをシスターがあげるそうなので、もし興味のある方、いらっしゃったら、Skyfaring, A Journey with a Pilot、うん、by Mark Van Hunaka。
そう。
はい。次は、ちょっと私のおすすめの本の話をするんですけれども、ものすごく、久しぶりにアマゾンで新刊を買いまして。
同じじゃん。スカイ
フェアリング。そうそうそう、同じ。あ、でも一緒の時に買ってないと思うんだけど。なんか、普段はもうなんか中古で古本買うことの方が多くって、これはもう出て割とすぐだったのを買ったんですけど、エミリー・セイント・ジョン・マンダルっていう女性作家の人の、Station 11っていう本なんですけど、Yeah, it's a New York Times bestseller. この作家の人はね、she's very young, depressingly young probably,、but she's、Canadian. だから多分ね、本も全部トロントとかが舞台なんですけど、まずこれはウイルス、未知じゃないな、あるパンデミックの話で、トロントに突如としてウイルスが蔓延するんですね。その人がもう人類が絶滅するっていうレベルのウイルスなんですけど、ある、俳優さんが舞台上で死んでしまったのをきっかけにして、そこからもうウイルスが脅威の速さで広がっていくっていうところから始まって、で、それでもう人類はほとんど壊滅状態になって、20年後に生き残った人類のその集落から集落へ旅しながら、シェイクスピアを上演している旅の一座みたいなのがいて、その一座に加わっている女の子との、それが現在で、その20年前の、壊滅前の20年前と、その情景をこう行き来するような形で、進んでいくんですけど、そのね、始まり方がね、すごく怖くて、あ、これ全然サイエンスフィクションではないので、そのウイルス自体がゾンビの銅とか未知のウイルスとか宇宙から来た何とかではなくて、本当にただの風邪、
うん、
もう本当に人類が今まで面したことのないレベルの But it's flu, it's just called flu、
okay.
なので、いわゆる一番最初のきっかけはモスクワから来た飛行機の中で誰かがその病気になって、でも瞬く間に広まって、And they've decided to call it the Georgia flu, which is、essentially where it began. で、ある登場人物がその現代パートで、友達から電話かかってきて、その友達っていうのがそのトロント病院の救急病棟で働いてる、医師で、彼とその、冒頭に出てくる主人公、キャラクターの一人はお友達なんだけど、なんかまだ若い頃にこういう、あるじゃん、こういう映画、ゾンビものとかの映画を見て、うん、もしそんなことがあったら、まあ、先に俺に教えてくれよっていう口約束を、半ば冗談でやってたの。
うん、
で、もう彼から、救急病棟の彼から電話があって、まあこれが冗談じゃなくて、This is the real thing.、
うん、
これが本当に今まさにその時が来たって言われて、お前は誰にも何も言わずに早くトロント出ろって言われて、その一報を受けてるのにも彼が本当に遅いの最初、うん。And he just goes to the supermarket and stocks up on tins and cans and emergency food and bottles of water. And せっかくこの友達の彼が第一報をくれて、you know, to give him a fighting chance of getting out of the country.言ってくれてるのに、he's just been so tardy, and what are you waiting for? って、何をこんな、うだうだ待ってるのって、もうやきもきして、 待ってるんだけど、読者としては。で、彼がそのなんかすごいお兄ちゃんにこだわってて、まず兄の家に行くからって言ってて、でもその買ったお水なのなり食料なりを持ってお兄ちゃん家に行ってピンポンって開けたら、He's in a wheelchair? ああ、そうだったんだっていうのがもう分かって、で、そこからもう各自サバイバルの話が始まるんですけど、で、なんでこの話をしたかというと、まあ、ネタバレにならない程度に言うと、生き延びた人たちの某集落は、飛行場に居を構えてるの。このもう人類が壊滅した後20年後に、まあ、このウイルスが勃発した瞬間に飛行機に乗ってた人たちがもうどこにも行けずに、封鎖されちゃって残った結果なんだけど、まあ、結果的に今もその飛行場に住み着いている人たちっていうのがいるのね。その人たちはもともと飛行場に何らかの理由でいた人たちなんだけど、but most of them were passengers on planes, and people who sort of ended up trapped inside an airport, sort of not quite believing what was going on, but they've ended up, just sort of creating a community for themselves. で、この旅の一座の話はまた別で、その読者としてはそれを追ってきながら、なんとなく最終的にはこの飛行場を目指すのかなっていうサジェスチョンがあって、で、その飛行機っていうのがね、またちょっとね、物理的だけではない、割と抽象的じゃない、ごめん、象徴的なもの、意味合いも含まれてきて、そのね、その旅の一座はもうほら人類が壊滅した後の話だから、キャラバンで、馬車で移動してるのね。で、その馬車の横にスローガンが書いてあって、Because survival is insufficient って書いてあるのね。生き延びるだけでは足りない。で、まあ、この旅の一座は、まあ、それを本当に実行してて、人間、こう、衣食住が足りてても、
それだけじゃ。
心の豊かさがないと、生きてるとは言えないっていう意味で、シェイクスピアを上演しながら言ってて、で、この旅の一座の人たちもすごい個性的で、彼らは、そのオーケストラと一緒に動いてるので、名前で呼び合わないで、オーケストラの楽器名で呼んでるのね。だから、第1バイオリンとか、第2バイオリンとか、チューバとか、そういう名称でお互いを呼んでて、で、まあ、その中の掟で、一人例えば死んじゃったら、そこは欠番になるの。だから、第2バイオリンと第4バイオリンはいるのに3はいないとか、そういう不思議な状態になってて、で、その一座の、率いてる長というか、長というか、座長は、女の指揮者なんだけど、まあ、その彼女はなんかもともとは軍人なのかなっていう、ちょっと話もあったりなかったりで。で、その飛行場にまあ、籠城してる人たちっていうのは、
ロ
まあ
イヨって別
ね、
にゾンビとかはいな
し
いん
てない。
だよ。
誰も別に外からの脅威はないんだけど、あるとしたらもう唯一そのウイ
ウイ
ル
ルスが
ス、
まだあるの？
あって、この人たちはね、飛行場にいるんだけれども、まあ、20年経って、いろいろ風化していく中で、その飛行機そのものをもう住処にしちゃった人もいるのね。だから、なんとかかんとか、Oh, he lives on the left-hand jet と
そうなん
か、
だ。
そういうのもあったりとかしながら、でもまあ、それはもう20年経った後なんだけれども、そのウイルスが勃発した前後の時は、やっぱりまだ逃げれるんじゃないかっていう希望を捨てれない人もいて、で、閉じ込められた人の中には、その飛行機で来ちゃったそのさ、パッセンジャーもいるけど、クルーもいるわけよ。でも、これでも社会機能は全くない。ね、麻痺しちゃったって分かった時に、その、機長のうちの一人が、Well, my family's, on the other side of the coast. I'm flying. I'm giving everyone a day to think about this. And if you want to come with me, you can come on the plane with me って言って、グループの一部は、その飛行機に乗っていくっていう決断をするのね。でもさ、もうさ、管制官も何もいないわけよ。もうみんな死んじゃって。So you are literally just going to bank on this one captain
And his skills.
and his skills. And you never know where you might land. There might not be a country left to land in. Or you might just open the door of the, the plane only to find that you're immediately infected and everyone dies on the spot. でも、とりあえず話し合いもしないんだけど、まあ、それぞれのあれに任せて行くっていう人は出てきたんだよね。で、残るって決めた人たちは、もう、ほら、そんな、飛行場で働いてるスタッフも誰もいないから、they go onto the tarmac to see off this plane. and it just starts up the engine and it just leaves.
うん。
で、このパートの主人公の人がね、もうその飛行機、彼は本当に、I forget what he is. He's either an accountant or a solicitor or someone like that. 結構硬い職業をずっと仕事第一で生きてきた人なんだけど、まだ普通に生活してた頃は。
うん、
でもその、he sees that plane take off from the tarmac and all of a sudden he's completely hit by the sheer
majesty.
Well, yeah, I mean, just, he is just suddenly totally hit by the magic of flight.なんで今までこんなものが飛ぶっていうそんなシンプルなことにここまでこんなに美を見出したことはなかったと思って He just breaks down crying and he never realized how amazing, you know, how absolutely it's man-made beauty, but it's a pinnacle of man's fight against physics and, you know, possibilities and it just suddenly hits him and そこがね、すごく寂しいpoint of it. It's very poignant in the book. And I think there's some significance in why some people have ended up living at the airport.、
Mm.
そこである種の civilization をね、維持していこうっていう部分があって、20年間ね、だからそこに住んでるんだよね、この人たちは。でも、飛行機そのものに住んでたり、ターミナルに住んでたり、だけど、they've made up, like, you know, they've started a kind of a community and they've maintained it.で、その、旅の一座がそっちに向かってきてるとき、その人たち、旅の一座はなんとなく噂で飛行場に住んでる人たちがいるらしいっていうのをなんとなく聞いて、本当になんとなく飛行場を目指してるだけなんだけど、
うん、
で、その飛行場を目指してる中で、そのウイルスが蔓延して勃発してきた当時はもうみんな飛行場からなんとか逃げようとしてるじゃない ?People were trying to board the last plane out of the country, out of Toronto.
Yeah.
So there are like,rows and rows of cars still left 20 years later、
yeah.
with people still inside obviously like you know skeletal、
mm.
but you can totally see like the sheer panic of people who tried to get to the airport get the planes out of the country and you know survive in any way they could so they're having to maneuver their way around these stacked up cars and you know sort of remains of people who were either trying to run you know against this current of traffic and all people who were trying to be the first one into the terminal. で、なんかこう、いろいろ標識とか出てきたときに、デパーチャーに行くか、アライバルに行くかって、普通にその標識が出てきて、because、mm. they've never been to this airport. どうしようって言ったときに、somebody was, it just makes sense to go to the departure. なんかこんな時でも、もう人一人残ってないかもしれないこんな時でも、どこかに行くっていう、その心意気のままやっぱりデパーチャーゲートに行きたいっていうことで、うん、デパーチャーゲートを目指すんだけど最終的に合流する形にはなるんだけれどもなんかねその社会機能が全くなくなってしまった時に people actually really miss planes not just because 移動手段としてだけじゃなくてあこれでも自分が国外に逃亡する望みが絶たれたってそれだけじゃなくて普通に昔、you know, before when society was just normal and people going about their businesses, you look up and you see a plane, you hear a plane, and you didn't realize what it meant, because what that meant when a plane just goes across the sky is somebody had got on a plane on one side of the world and was en route somewhere else.
And that there was someone at the destination ready to
exactly,
accept.
Exactly, waiting, and there was a country, you know, which was just possibly waking up, you know, in a different time zone, but somewhere that you could land andYou know, when you look up to the sky, and you know, for the first few weeks, first few months, people were still looking up at the sky, hopeful that some nations have survived, and there may be some planes going across the sky, and they were still in that habit of looking up just randomly in hope, and thinking, you know, does that mean somewhere in the world somebody is receiving planes, somebody is departing, somebody is somehow moving across...the Atlantic Ocean or whatever it means, and you just don't realize the significance because after society, you know, is completely annihilated, you are totally back to the immediate here and the now. There is nothing you can do to know what's happening on the other side of the world. There's no internet. People start collecting iPhones just as artifacts because after a couple of hours, an iPhone is completely dead and useless.
Yeah.
And it becomes like a museum. There's a museum that they've set up on one corner of the airport, of things from, you know, before the virus hit. And they've got like a row of of completely redundant iPhones just because people want to remember that.
Yeah.
But it's just like a physical artifact. It's got nothing, no use to them whatsoever now. But all this is happening in the airport. And there's, もうその対比が面白くってさ、その馬車で移動している一味と、まだちょっと文明にすがりつこうとしている、あの、飛行場に住んでいる一味との差みたいなのも面白くって。ね、I won't talk about the ending, obviously, but this was a very good book. I liked how it flips between the present and 20 years before. It keeps hopping back and forth between those two eras. And the contrast is stark between when society was functioning and it's like at the height of technological advancement, and after the virus hit and people just go back to a very primitive way of being. And yeah, and as with all good books, it isn't about the virus at all. It's about, you know, how people try to survive and what are the actual conditions of survival. Is it enough that a virus no longer exists? それでまで生きてるって言えるかなみたいな問題とかも投げかけつつ。で、またそのシェイクスピアがね、こんな時に好まれてるっていうのも。Because they've tried putting on other plays. But they've settled on Shakespeare because
that's what people wanted to see.
And when the very first person dies on stage, the patient zero, he dies quite tellingly during a performance of King Lear. And the girl who's in the traveling, 旅の一座 traveling symphony って言うんだけど, she was one of the little girls in King Lear, so she's the only person who kind of straddles both times. And she's your, like, you know, tsunagi no hito nan dakedo. Yeah, and...
What does Station 11 mean?
Station 11 is actually the name of a graphic novel, manga? なんだよね。あの、その最初に死んじゃった Patient Zero, King Lear 役の人の元奥さんが個人的な趣味で描いてる、あの、漫画の名前なんだけど、It takes on a very...different significance beyond an actual just a manga because その漫画自体もねそのなんかね undersea creatures とかも出てきて it becomes very symbolic of people living under very harsh circumstances and having to constantly question whether something is worth you know killing for and things like that so yeah no I recommend it it's a very good And it's a very promising author. I think it's only her second or third book.
Okay.
Yeah, so... Yeah, if anyone's ever interested... It is not about flights, but I just thought... ちょっとそこだけ...
A bit of a running theme.
It's a bit of a running theme. ちょっとね、抜粋する、ね、ちょっとおかしい部分かもしれないんですけど、私の中では結構その、飛行場の部分とね、あの、あるグループが、その飛行機に乗って、とりあえず行ってみて。And you actually never find out what happened to them. So there's always that hope.You live in dread to hear of anything else about them. 和訳されてるかどうかわかんないんだ。多分ね、
it's probably too new.
Yeah, it's only come out in the last few years, 2 years or something. 日本語ではまだかもしれないですけど、Station 11の感想でした。
So if there are any questions or anything, or if people have anything to say about...What airlines they like, or what books they like to read, you know, anything.
Yeah, we'd like to hear about your journeys, your experiences, your photos.
Yeah, photos are always welcome.
またお便り待ってます。
はい。なので、お便りの宛先は、メールは podcast.qb@gmail.com podcast.qb@gmail.com あるいはブログのメールフォームか、ブログのコメント欄、ツイッターなどでもお便りお待ちしています。またじゃあ、次回。
Yeah.
はい。
See you soon.
Bye.